さてお待たせいたしました。ここで今週のゲストの登場です。紹介いたしましょう。初めて民間からの公募で選ばれた川崎市市民ミュージアムの館長、志賀健次郎さんです。志賀さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はですね、先ほど私たち、川崎市市民ミュージアムの方へ、行ってきたんですけどもね。
そうだよね。
いや、本当、まず本当広いってイメージが
ね、見た瞬間すごい大きいって思っちゃいました。
美術家なのにこんな大きいのみたいな感じで
回れるかなって。
そうですね、なんかどうでしょう、美術館という歌ってはいますけども、名前では、まあ、結構古代のものを展示されてだとか、あとなんか川崎フロンターレ展だとか、
そうね、写真いっぱいあった、
ね、そうですね、なんか広重、歌川広重展だとか、なんか結構幅広い年齢層でなんか楽しめそうなミュージアムだったよね。
ね、すごい楽しめました、私たち。
ね、ね、でそんな結構ミュージアムで結構いろんな企画展示はされてたんですけど、志賀さん、この企画展示って毎回とこうどうやって企画を練ってるんですか？
企画はですね、大体年間に、まあ、大きなもので、7、8本、まあ、いろいろ混ぜると十数本ですね、毎年、やってるんですけどもね、で、まあ、大きなものになるとやっぱり2年とか3年ぐらい前から、企画を練り始めて、
そんな前から始めるんですか？はい、
それからそんな前からやりますね。それで、いろいろと、形を作っていくと、学芸員の人がね、そういうことで、自分の研究のテーマですとか、それから、川崎の町にふさわしい、企画ですとか、まあ、そんなこといろんなことを考えながら、企画を練っていくということで、やっぱり、かなり時間のかかる作業。
そうですよね、こう、ちゃんとした企画にするまでに、こう、なんでしょう、こう客がどう楽しめるかとかも考えてから、はい、 それをもう 2、3 年前っていうのは分かりますね。
これやろうって思いついて、それですぐ形になるわけじゃありません
で、ね、ですよね。
でやっぱり、展示するものも、ミュージアムで持ってるものだけじゃないんで、よその美術館から借りてきたり、そういうこともありますから、そこでまた貸してくれるかどうかとかいうこともありますからね、そういう交渉も含めて、
いやー大変ですね、
なるほど、やってます。
うちのサークルとかもね、なんか発表会あるけどね、そんな 2、3 年前から準備できないからね。
1ヶ月前ですかね。
中にはありますよ。
ありますか。そうですか。
すごい。
いや、そんなね、2、3年前からそう企画展示を企画しているような市民ミュージアムですけども、志賀さん、その市民ミュージアムの今後の展望みたいなのは何かありますか？
今後の展望の前にね、ちょっと私、先ほど民間からということで紹介していただいたんですけれども、私、今の館長職公募で、就任してですね、ほぼ2年半、3年近くもなるかな、平成18年の5月からやってます。で、まあ、これ、なんで、川崎市が館長を公募したかということなんですけども、まあ、20年前、ちょうど1988年にこの市民ミュージアムをオープンしたんですけども、まあ、その時は大変、お客さんも多くてですね、活発ないろいろなこともやってたんですけど、まあ、だんだん年減るごとにちょっとお客様の数も減ってきたというような状況で、
なるほど。
で、まあ、まあ、もちろんその、ね、職員の方たちも、それをなんとかしようということでいろいろ努力はしたんですけれども、まあ、それでもう一つ、やっぱり何か経営的なことをやらなきゃいけないっていうことで、改善委員会みたいなものを作りましてね、川崎市。で、その中で、館長は、経営感覚といいますか、それで、となると、まあ、当時ですから、まあ、ちょうど小泉改革の頃で民間活力導入というようなことがよく言われて、まあ、その流れの中で、館長のは民間から公募したらいいんじゃないかというようなことになって、それで、公募にまたまたま私それを、見てですね、応募したら採用ということになりまして、早2年半、超えておりますが、はい、というような経緯で、ここ市民ミュージアムの館長になりましたので、やっぱり、まあ、その時も、改革改善のためもそうなんですが、これからもそうなんですけども、やっぱり市民の方にね、どれだけ、利用していただけるか、また来ていただいて楽しんでいただけるかと、まあ、それがやっぱり一番の大きな目標になりますね。
なるほど、はい、まあ、市民があればこその市民ミュージアムですよね。さあ、そういうわけですけども、まあ、今後ね、 まあ、私たちのような大学生が若いものが未来になっていくわけですが、
はい、
その若い人たちに何かメッセージありますか？
ここね、市民ミュージアム、まあ、いろんなジャンルのものがあるんですけど、
そうですね、ありましたね。
で、まあ、中でもね、漫画ですとか、映画ですとか、映像関係、もありますね。で、まあ、漫画の展覧会、なんかもね、ずいぶんいろいろやってましてね、例えば去年なんか少女漫画パワーっていうような、少女漫画の、歴史といいますか、
楽し
そういうのをやったりですね、それから水木しげるさんの展覧会ですとか、まあ、そういう、今ね漫画といえば本当に日本の文化代表する
そうですよ ね、 もう海外にも認められてますもんね、
はい、まあ、こういう展覧会をやったり、それから映画の上映も毎週土曜日日曜日に、やってるんですね。でこれもまあ昔の映画ですけれども、例えば、昭和30年代のね、今割とブームになってますが、そういう映画もやってますので、ぜひそういったものもね、若い方たちにも見ていただきたいなというふうに思います。
なるほど、昔のものに出てほしいというのが館長さんのメッセージですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、こういうこんなところで滋賀館長のリクエスト曲をお送りしたいと思います。滋賀館長、リクエスト曲は何ですか？
コメコメクラブの君と、君がいるだけで、
はい、なんでこの曲をリクエストされたんですか？
カラオケで時々歌います、はい、
それはカラオケによく行かれるということですか？
最近は行かないですけども、前の職場にいた時は、時折、
あ、ちょくちょく、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ今度ぜひご一緒させていただきます、それではお聴きください。コメコメクラブで君がいるだけで、どうぞ。
コメコメクラブで君がいるだけでお送りしました。今週は川崎市市民ミュージアムの館長、滋賀健二郎さんをゲストにお送りしています。はい、では後半はですね、健二郎さん個人のことについてちょっと質問していきたいと思うんですが、
はい、お願いします。
怖くないですよ、はい、お願いします。はい、先ほど小田急百貨店でお勤めになっていたと聞いたんですが、小田急百貨店時代と今のその館長というお仕事で何か今すごい生かされていることとかありますか？
はい、百貨店でよく上の方で、上の階の方で展覧会やりますよね。
ありますね。
まあ、で小田急も小田急美術館っていうのがあったんですね。で、私若い頃ですけども、そこで、担当させてもらって、いろんな展覧会をね、担当して、まあ、その時の経験っていうのはやっぱ、今役に立ってるというか、まあ、そういう経験があるからということもあって採用があったのかもしれないんですけど、
は
それからね、まあこれは百貨店だからということだけでもないんですけども、でも百貨店の特有かな、お客様とお話しするじゃないですか。
そうですね、
ただ、これください、はいどうぞってんじゃなくて、その買っていただくためにいろんなこうお話をしながら、それで、気に入って、物を気に入って買っていただくと、まあ、そういうことをやりますよね。そうするとやっぱりお客様は当然初めて会う方ですから。
そうですね、
売り場の人間ですから、そういう初めて会う方とお話しするっていうことに、全然ってことはない、まあ、抵抗感があまりないって言いますか、はい、そういう点でいうと、まあ、今の仕事もね、まあ、どこ行っても役に立つことなのかもしれないですけども、まあ、今の仕事について特に川崎に来て、実は川崎で知ってる人は誰もいないですし、今の職場も誰もいない、それで、市民の方とね、いろいろお話もしなくちゃいけない、対応もする、まあ、それがもう仕事なんですから、という時にあまり戸惑わずにできるかなというところですね。
なるほど、
なるほど、はい、今日私たち初めてお会いしたんですけれども、はい、全然人見知りな雰囲気はなかったですもんね。そうですね、
若い頃は、学生の頃は大変人見知りが激しく
て、あ、そうなんです
すごい意外です。
なんか、そんな感じをね、感じさせない、
ね、
もう遠くで、
はい、すごい人見知りが克服して今の館長と
生かされ
ているんですね。はい、なんかそうやって市民の方とたくさん話す機会があると思うんですけれども、
はい、
その川崎という町と密接な関わりのあるお仕事を始めて、
はい、
その川崎という町のイメージがその館長になる前と後でどう変わりました？
小田急百貨店にいた頃は当然小田急線によく乗ってましたんで、新百合ヶ丘ですとか向川丘遊園ですとかっていう、まあ、そこを通ったり降りたりするんですけども、
はい、
まあ、どちらかというと川崎というとそのイメージの方が強かったのが一つですね。でまたその一方でね、やはり 私ら若い頃って言いますか、高校生、学生の頃、やっぱり郊外の街っていう、
そうですね、ちょっと悪いイメージがありましたもんね。
ありましたよね。で、ちょっとそれが郊外の街というのと、そういう住宅地のっていうイメージが、なんかこう、うまく結びつかないというような、そんなところだったんですけど、実際にその川崎で仕事をさせていただくようになってからね、いろいろ川崎の街、それこそ南から北までずっとこう見て回ると、本当に逆にいろんな顔を持ってる街だなっていうことでね、可能性っていうかポテンシャル、大変ある街じゃないかなっていうふうに、それが今の
印象ですね。そうですね。音楽の街川崎、映像の街川崎、そしてスポーツの街川崎、で産業技術の街川崎、
そうですね。
すごいいっぱい変わるんだね。
そうですね。
ですから、産業工業だけじゃなくて、そういう文化の面でも本当に今川崎市としてもね、いろいろおっしゃって力入れてますので、
そうですね。
そういうところが本当に、楽しみな街だと思います。
おお、なんかすごい素敵な、
そうですね、
楽しみな街って、なんか
今後の街、ね、川崎に期待ですね。
はい、そうですね、
すごい。
あ、そう、
そうですね、2009年になってもう10年経ったんですけれども、
そうですね、
はい、
志賀さんの個人的な今年の抱負は何ですか？
今年の抱負ですね、私若い頃ちょっと山歩きって言っても、そんな高い山登るわけじゃないんですけども、
それはご趣味で、
趣味で、
や
ってたんですけどね。で、ほぼ30年、ほとんどは全然もうやってなかったんですけど、たまたま去年ちょっと、人に誘われて、久々に本当に低い山に、行ったんですけども、全然ダメでしたね。
30年間のブランクが、
はい、やっぱ、もう靴が重たいというぐらいのですね、もう満足に足も上がらないという、これではいけないと思いましたので、今年は、そういう山歩きをですね、もっと、ちょっと楽しんでみようかなというところが今年の抱負ですね。
日頃の疲れをね、その山歩きで失うということで、
はい、
ね、
そうですね、はい、
はい。ところで、志賀健次郎さんのお兄さん、志賀幸太郎さんは、なんと俳優という噂を私たち聞いたんですけれども、
はい、
それは事実ですか？
事実ですね。私が健次郎で、兄貴が幸太郎と、もうすぐ兄弟だとわかる。
はい、今ここでちょっとね、その幸太郎さんが出演されてる CM をちょっと今見て拝見してるんですけども、
はい、
どちらの方ですか？
その眼鏡かけてハゲてる男が、ね、兄貴でございます。はい、
あ、この方ですか？
はい、そうです、そうです。
言われてみれば、はい、本当にもう即位ですね。すみませんでした。
兄貴はハゲてる。
なるほど。
すごい、いろんな CM とかに出演されていらっしゃるみたいですね。
CM ですし、テレビ、番組の方もですね、結構なんか出てるようですね。アンフェア篠原涼子さんですとか、それから他にも松島奈々子さんですとか深田恭子だとか、羨ましいなっていうようなですね、共演しております。はい、
お仕事の話とか一緒に仲良く喋ったりするんですか？
あんまりしないですね。
しないですか？
それに羨ましい話だけは聞きますけど。
はい、今羨ましいとおっしゃったんですけども、川崎市民ミュージアムの方には有名人の方とか来られるんですか？
いやあんまりないですね。
あんまりないですか？じゃあ今後の川崎市民ミュージアムにね、いろんな有名人が来るといいですね。
そうですね、
皆さん足を運んでいただきたいですね。
そうですね、
はい、
はい、そろそろ志賀館長とはお別れの時間になってしまいました。はい、はい、どうでしたか？
やっぱり生放送は緊張いたしますね。
緊張
ですね。もうドキドキしながら実は喋っておりました。はい、
そのところ全然感じさせないです、ね、
もう全然
さすがですね。
すごいですね。さすが、もう百貨店の経験が生きているということで、何かお知らせありますか？
はい、展覧会ですけども、はい、今度1月24日から、日本のグラフィックデザイナーとして、先駆者だった淡路清さんという方、展覧会を1月24日から開催いたしますので、市民ミュージアムに皆さんぜひおいでください。
はい、
ね、今の放送を、ね、お気になった方々はぜひ川崎市市民ミュージアムの方へ足をお運びになってはいかがでしょうか？
はい、今週のゲストは川崎市市民ミュージアム館長志賀健次郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。